京都中小企業家同友会は、地域とともに発展を目指す京都府内およそ1800社の経営者ネットワークです。経営者の皆さん、一度見学に来てみませんか？京都中小企業家同友会、電話番号は 075-354-5007 354-5007、または京都同友会、京都同友会で検索。
京都中小企業家同友会プレゼンツ、ハッシュタグ京都の地域企業。このコーナーでは、就職活動を控えた現役大学生である私、久保田咲が、毎月第4水曜日、京都の地域企業で活躍されている企業の方々をお招きして、京都の中小企業、地域企業ってどういう企業というところから、その魅力を探っていきます。そして、これから就職活動を考えている学生の皆さんからの質問や、こんな話を聞きたいなどの要望なども募集しています。ハッシュタグ京都の地域企業をつけて、ぜひつぶやいてみてください。はい、ということで、本日もゲストの方をお呼びしております。それでは自己紹介お願いいたします。
はい、京都市内一円で家事代行サービスをしております都の暮らし安心センター株式会社の、代表取締役、大竹恵子と申します。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。大竹さんね、あの、はい、京都中小企業家同友会、あの中業支部から、ね、はい、来ていただいております、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それではですね、はい、早速、はい、あの会社や、はい、ね、都の暮らし安心センターの、はい、会社や事業について、はい、ちょっとね、簡単に教えていただけますか？
はい、私たちは家事にお困りの、ご家庭に、家事代行ということで、一般の主婦が、ご家庭でされている家事を、まあ、プロのレベルで、提供するというようなサービスを展開しています。
はい、
はいはい、で、ご利用されるお客様は、子育て中の世帯であったり、単身男性であったり、高齢の方であったり、それぞれ、まあ、皆さん家事に何らかの、お困りごとを抱えていらっしゃって、そこを解決しに行くというようなお仕事をしております。
はい、ね、働かれている方っていうのは、はいはい、どういった方が多いですか？
はい、もううちは100% 女性のスタッフでして、
はい、
で、みんなスタッフは、長年主婦をしてきた経験を生かして、うん、お仕事に行っているというのと、あとうちの、独自の、資格として、お掃除マイスターという資格を皆さんに取得していただいて、きっちりお掃除もプロとしてのレベルで、サービスが提供できるようにしております。
はい、ね、そうなんですね、はい、ありがとうございます、ね、後ほどちょっと、ね、はい、詳しくお仕事についてお聞きしていきたいと思います。はいはい、さあ、それではですね、はい、大竹さん自身の就職活動について、ね、はい、ちょっと気になっている学生がいると思うので、はい、教えていただけますか？
はい、私は大学を中退していて、はい、就職活動らしいものはもう全くしてなくて、中退した後に近くの歯医者さん、歯科医院の方で働き始めて、そこ の, アルバイトです。初めは働き始めたんですけども、はい、そこの先生のご好意で歯科助手の資格を取らせていただきまして、その資格を生かして正社員雇用で働き出したというような、はい、全く就職活動に参考になることはないんですけども、すみません。
ね、そういった経験が、ね、はい、持っておられるんですね。
はい、そうなんです。
そのね、初め歯医者さんのアルバイトから始まったということなんですけれども、そこからね、こう、はい、どんな経緯があって今代表取締役になられたのかなというところが気になります。はい、
歯科医院勤務している時に結婚をしまして、
はい、
2人の子供を授かりました。で、もう子供ができた時点で歯科医院の方はもう退職しまして、一旦専業主婦をしていた時もあります。で、第二子がダウン症だったということがあって、そこから NPO 法人の京都子育てネットワークの方で、ピアサポートの観点から、障害のあるお子様をお持ちのご家族をサポートするというようなボランティアにつきまして、 そこがあの私 の, その、まあ、第二の人生というか、
そこが転機だったんですね。
はい、転機ですね、はいはい、でそこでその、まあ、ボランティアとして活動はしていたんですけれども、やっぱりボランティアの限界というか、もう少しあの専門的に関わりたいということであったり、あの仕事として頑張って働いていきたいというようなあの思いが芽生えてきたので、あのその当時京都市であのベビーシッターのサービスと、それから家事代行のサービスを提供していた有限会社のトスというところであのお世話になりまして、あのそこで働き出したというような感じです、はい、
なるほど、ね、そこであの今のちょっとお仕事につながるような、はいはいね、家事代行サービスの会社に入られたということですけれども、今あの都の暮らし安心センター株式会社の、ねはいはい、代表取締役でいらっしゃいますけれども、はい、そこから、ね、何があって、ねはい、あの代表取締役になられたのかなと、はいはい、気になるのですが、ねはい
そうです
ね、何があったでしょうか。
はい、まあ、代表になったきっかけというのは、はい、そのもともとその私がお世話になった働いていた有限会社のトスがあのコロナ禍によってベビーシッター の, あの派遣ができなくなって2020年に廃業することになったんです。
そうだったんですね、はい、
で その際にあの、まあ、あの家事代行サービスの方に特化してあの事業を続けていかないかというような、まあ、あの打診というか、いや、そうですね、そういうお話がありまして、あのじゃあということで、させていただいたんですけども、
はい、そんな経緯があったんですね。でもこう、はい、今お話聞いていると、はいはい、結構こう急な話というか、はい
ね、そうなんです、
っていう気もしますけど、
はい、廃業が決まって、そして、はい、あの新体制でスタートされるまではもう2ヶ月しかなかったものです。
2ヶ月ですか。
はい、もう、はい、もうなんていうか無我夢中というか、はい、やっぱりその私もそこまで代表になれるとは思っ、そういう立場になることも夢にも見てなかった、思ってもなかったんですけど、はい、ここで誰かがそうしたサービスを引き継がないと、今まで紡いできたお客様と、それからパートナーさん、スタッフですねのご縁が切れてしまうと思って、そこだけは絶対避けねばならんと思いまして、はい、もう腹をくくってというか、はい、代表になることを、はい、決めて、はい、
そんな経緯があったんですね、はい、です、はい、いやでもすごいその、ね、大竹さんのこう、はい、腹の決め方というか覚悟の決め方というかね、はい、すごいなと思います。
そうですね、やっぱり私その大学中退していたこともあって、はい、それでやっぱり親にも迷惑をかけたっていうこともあるし、自分自身その人生をやり遂げられてない、中途半端でその学業を辞めてしまったっていうことがあるので、なんかその心の中でふつふつとこう、このままでは私の人生これで終わってしまうのかっていうところと、でもう一つは前職であった有限会社のトスの米田裕子社長が、私がその障害のある子どもがいるというような困難な状況をすごく理解して、それでも働く機会、場所を与えてくださった、そこにやっぱり何かの形で恩返しをしたいという、この2点がその代表を引き受ける時の本当に大きな自分の中の支えになります。
なるほど、はい、でそんなこう、はい、なんて言うんでしょう、すごく大竹さんこう、はい、ピンチをチャンスに変えるというか、チャンスというかこう、ねはい、いい機会として捉えて、はいね、すごく人生の転機みたいになってるなってすごく思います。
そうですか、そうですね、もうすごくもうポジティブシンキング
ですよね。
というかもうそうしていかないとやっぱりいろんな責任もあるし、こう自分の人生の中でもそういうふうに考えることで自分を奮い立たせて、あらゆることを乗り切ってきたというようなこともある。でその娘が生まれたことがすごく私の中ではいろんなきっかけになって、物事を捉えるのは自分の心次第なんだって、障害のある娘が生まれた時にも私人生終わってしまったって思ったんですけど、そうではない生き方を考えた時に、そのことをどう捉えるかっていうのは自分の心が自由に決めていいんだっていうことを、その中で学び取ったというか感じまして、そこからはできるだけ前向きに物事を捉えていこうというふうに、はい、
なるほど、はいね、そういう深い考えが、ねはい、経験からくる考えがあって、はいね、今のお仕事にも生かされてるのかなと思うんですけれども、はいはい、それではですね、はい、今のこの都の暮らし安心センター株式会社の、はいはい、会社の特徴っていうのもちょっと教えていただけますか。
は
い
は
い、
うちでは現場でお仕事をしてくださる方を一緒にお客様を支える同士ということでスマイルパートナーさんというふうに呼んでいます。でそれとは別に家事コンシェルジュという存在がおりまして、家事コンシェルジュがまずお客様のお宅に訪問をして、そのお宅一軒一軒ごとのオーダーメイドのサービスプランをご提案するんですね、うんうん、でそれを家事コンシェルジュとそれからスマイルパートナーが両手でお客様を支えるというような体制をとっています。ダブルアサイメント制というんですけども、うんうん
はい、
でスマイルパートナーさんはほとんどが主婦の方で、例えば育児中であったり介護中であったり、女性はさまざまなそのこうライフステージによって働き方が変わってきてしまう、うん、そして仕事よりも大切なものがある人もいる。でそんな中やっぱり突発急が、子どもが熱を出しちゃったとか、突発急が起こり得ることもあるんですけども、そこを家事コンシェルジュがいつもカバーしながら、うん、お仕事をしていただくというような体制をとっています。そのことはお客様にとっても、ね、いきなりね家事って本当に毎日のことですし、私たちが1週間お掃除に行かなかったらその分汚れが積もってしまう、それはお客様にもすごく迷惑がかかることなので、なんとかその状態を回避しようと、そういったダブルアサイメント制を採用してお客様を支えております。
なるほど、ね、このダブルアサインメント制で家事コンシェルジュの方がいらっしゃることでお客様にとってもいいですし、はいはい、この主婦さんたちのスマイルパートナーさんたちにとっても、ねはいはい、すごくいいですよね。
そうなんです、はい、なのでこう安心してお仕事ができるというふうな、うん、お声をいただいています。
はい、はい、ありがとうございます、ね、そんな特徴が、ねはい、あるんですね、はい、そしてですね、はい、大竹さんが思われる、はい、家事代行のお仕事の魅力がね、はいはい、ちょっと何かなというところなんですが、
はい、家事代行のお仕事の魅力ですね、
はい、
私が考える家事代行のお仕事というのは、長年主婦をされてきた方とか、まあ、私のように専業主婦の期間があった方、なんか少し社会とお仕事でつながるきっかけがなかった方にはすごく働き始めるには選びやすい仕事だというふうに思ってます。短時間でいるという短時間のお仕事だということと、あと普段お家でやってることをお家で丁寧にしている家事がお客様にお役立ちになるというようなことがありますので、そこがすごく魅力的なことだなというふうに思います。
うんうん、ありがとうございます、はい、ね、すごく本当に主婦さんがされている家事って本当にすごいなって私思うんですよ、はい、すごいそれを思った、はい、思ったのがですね、はい、私アルバイトしてるんですけれども、はいはい、そこでパートの方が主婦さんでいらっしゃるんですけど、はいはい、いつもですねすごい家事をやっておられるので、はい、私のバイト縫い物とかもしたりするんですけど、はいはい、その縫い物とかもすごい上手で早くて、はいはいはい、でしかもその仕事を中にお話しするときに、はい、今日の夜ご飯はこれやねみたいな感じで、
そうですね、もう私も外で家事をしてきて家で家事をしてみたいな、
はい、そうですよね、はい、でもなんやろそのね、これ作るねんって言われるやつもすごい、はい、そんな今から帰ってそんなに凝ったメニュー作るのか、はい、みたいなことを言ってらっしゃったりとかして、
はいはい、
本当にこう主婦さんってめちゃくちゃすごいスキル持っておられるなって。
そうですね、もうご家族のために丁寧にしてこられる家事っていうのも本当にかけがえのないスキルなんです。
うん、そうですよね、はい、なんかそういうのをすごい活かせるお仕事なんだろうなっていうふうに思いました、
は
い、
なかなかねお家で家事をしても、うちも息子も主人もそんなにありがとうとは言ってもらえませんけどもお客様のところで家事やったらこんなに綺麗にしてくれてありがとうとか、美味しいお料理ありがとうとか、すごくありがとうっていうことはたくさんいただけるので、もうそれは本当にありがたいことだなと思っております。
そうですよね、はい、っていうところにねすごいやりがい感じられる、はい、そうですよね、
はい、そうなんです。皆さんその ちの、スマイルパートナーさんたちも人の役に立ちたいという心がすごくある方たちばかりなので、うん、そういったお声を聞くと皆さんまた一生懸命張り切ってお仕事をしてくださっています、
うん、はい、ね、ありがとうございます、はい、さあそしてですね、はい、ね、大竹さん自身も、はい、お子さんにね、はい、障害を持っておられるお子さんがいらっしゃる、はい、ということなのですが、はいはいはい、その上で大竹さんが働く上で、はいはい、何かこう苦労された経験っていうのはありますか？
はいはい、私の娘は今小学校6年生なんですけれども、まあダウン症というハンディキャップがあることもあり、常時見守りが必要な、状態です。で、毎朝学校への送迎なども毎日の必須なんです、
はい、
で私が働けるのは娘を学校に送っていって、その後娘は学童に行くんですけど、学童に迎えに行くその、時間のみが私が実質働くことのできる時間です。これはね、保育園に通っているお子様がおられる若いお母さんとかなどと働く時間が一緒っていうことなんです。で、まあ、私の場合は今後もこの時間でしか働くことは難しいんですけども、常にその保育園児を育てているような生活と思っていただいたら分かりやすいかなというふうに思います。
ね、そういう状況だと働ける時間もすごく限られます
ね、はい、そうですね、働ける時間が限られているので、でもその間にぐっと濃縮してというか、もうやっぱりお家に帰ってからは娘の食事の支度だったり、お風呂に入れたり寝かしつけたりというようなことが待ってますので、家に帰ったらなかなか仕事はできませんので、
はいね、はい、でも家に帰っても、まあ、仕事とは違いますけど、まだね
まだまだ家事は続くんです。
そうですよね、はいはいはい、そしてですね、はい、少しメッセージ、はい、大竹さんにいただいてるんですけれども、はいはい、てるさんという方から、はい、大竹さん素晴らしいです、
はい、ありがとう
21世紀少女的スーパーウーマンパワーで頑張っておられますねとお客様は安心してお任せできますはいとメッセージいただいております、は
い、ありがとうございます、
はいね、リスナーさんもすごく大竹さんの思いに、はいね、
このメッセージをくださった方どうもありがとうございます頑張ります
はい、ありがとうございます、はい、さあそしてですね、はい、最後に、はい、ラジオを聞いている学生さんにね、はい、少しメッセージをいただけますでしょうか、
は
い、
皆さんね、それぞれの将来だったり自己実現に向けて日々頑張ってらっしゃる毎日かと思います。で、私はもう就活してないので偉そうに言えることではないんですけども、私、ま、4月から大学になる息子もおりまして、その様子も見てて思うことなんですけれども、自分の可能性に蓋をせずに、自分で自分も肩にはめてしまわないでほしいなって思うんです。で、私が思うのは自分の思考ってなんか結構たかが知れていて、なかなか適性とかっていうことは自分自身の一人だけの力では見つけられないなっていうふうに思ってます。私も実際ベビーシッターの会社に入って子育て支援がしたかったのに家事代行の方に配属されました、ね、ただそこで頑張っていたら代表になるっていうところまで頑張ることができ、自分の適性を、ね、見つけることが、やりたいことを見つけることができたんです。で、社会に出てね、皆さんもこれからいろんな方に出会って経験を積んでいかれると思うんですけれども、まずなんか目の前にあることに真剣に取り組んでみてほしいなっていうふうに思うんです。そこから自分の適性とかね、やりがいが発見できることもあるなと思うので、そういってそのもしこれ今後そのお仕事され、ね、就職が決まって、そこがもし自分の思うような先ではなかったとしても、そこで頑張ることで何か開けてくる目があるかもしれないなっていうのは、これ私の人生の経験からお伝えできることかなというふうに思います。
ありがとうございます、はい、それではここで私からご紹介させていただきます、はいはい、京都市が仕事ナビで検索していただくと地域企業の情報がたくさんあります。ぜひ京都市が仕事ナビで検索してみてください。そして LINE でも京都市が仕事ナビで検索していただくと公式アカウントが見つかります。ぜひフォローしてください。そして、合同企業説明会が今年も開催されます。3月22日京都経済センターで午後1時から午後5時に対面開催されます。そして3月24日にはオンラインでの開催もあります。
詳しくは京都市が仕事ナビでチェックしてみてください。本日は京都中小企業家同友会中業支部から、都の暮らし安心センター株式会社代表取締役大竹恵子さんにお話伺いました。大竹さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。